吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は、ね、打ち合わせではね、冒頭ね、この自分の名前を言うときに、吉崎さんが井上さんに、今日は井上あやぽんってことを井上あやかですって言えよって言ったんですけど
あやぽん言い慣れてないですね。
これからあやぽんでいきましょう。
まあ、さて先日ちょっと気になるニュースがありまして、うん、大手上場企業が自社ビルを売却するというニュースが入ってきたんですが、景気が低迷しているということなんですかね。
どうなんですかね、坂本さん。
そうですね、まあ、多分、まあ、僕はそのどっちかというと株を見ている方なので、やっぱり不動産っていうのはどっちかというと、まあ、過去に買ってもらった含み益が乗っているものとかあるの で、 でそこで、まあ、ケツに火がついたというか、はい、まあ、このコロナで大きな赤字が出てしまったので、その穴埋めとして、まあ、売るという形がまあ普通あるの、うん、でも有効活用としての不動産のオフバランス化、まあ、その自分たちが抱えないで売ってしまうっていうのがあるんですが、その辺に吉崎さんどうなんですかね。
これはリーマンショックの後にも結構、まあ、見られた事例ではあるんですけど、はい、結構話題になったのはソニーさんがね、大崎のどでかいビルを売って、それをまあそのまま自社で使うっていう、まあ、セール&リースバックってやつですけど、をするパターンで、まあ、実際ある程度のキャッシュを、一時的に欲しい場合に、まあ、それまで持ってた不動産を手放してっていうパターンはあったりとか、まあ、過去でもよく見られた例で、コロナの後で、が起こった後で言うと、航空会社のある会社がもともと研修センターだったところが新しく建て替えて、すぐ近くに、新研修センターができていたので、元の研修センターの敷地跡地をですね、マンションデベロッパーに売却したっていう事例もあって、あの時はかなりメディアは、航空会社かなり苦戦なので、一時的なキャッシュを欲しいから売ったんじゃないかみたいなことを書いてるメディアもありましたが、まあ、航空会社的に言うと、まあ、使わなくなったところなので、まあ、それをうまく、いらない資産は、処分をして、別のものにお金を当てるっていうような、まあ、企業の戦略的な意味を込めて売却するっていう発想だと思うんで、一時なんていうかな、もうすんごい会社が傾いているから売却するっていう、まあ、シンプルな話でもなくて、まあ、いろんな意味で、組み替えを変えるっていうような、まあ、
資産の組み替えってこと
で、資産の組み替えで、まあ、投資する先、まあ、ここにフォーカス当てていこうみたいなことをやってるんじゃないかなっていうように思います、ね、
あと日本の会社は工場を売却するっていうのも結構ありますよね。中国に出ていっちゃったりとか、あとはそんなの大きな工場がいらなくなったり、業態転換とか、はい、例えば片倉とかね、埼玉、
2000年代の前半に、首都圏でマンション立ちまくるんですけど、はいはい、あれは工場の移転がすごく多かった。有名なのは多摩川のほとりにある、
あれですね、
4棟のタワーマンションが建ってて、ものすごい大々的に売ってた、あれ、確か某自動車会社の工場の跡地ですよね、まあ、そういう形で、結構大きな敷地が出てきたところがかなり、倉庫とかね、もう工場もそうですけど、マンションに変わっていったのが2000年代前半、あれはもうまさにオフバラ経営の典型ですが、まあ、今回ここ最近ポチポチそういう話題がメディアに出てますけど、あれとこれと一緒にするのはちょっとどうかなっていう感じはしますね。
一つ一つの事例とあと会社の内容によって変わってくると思うので、その辺はまあ見て判断するというところになりますかね。
皆さんも気になっていると思うんですが、アフターコロナのその不動産市況というものをこの次聞いていきたいと思います。はい、この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成。このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。今日は不動産投資で知っておく不動産市況とそのサイクル丸2について伺います。 まあ、前回は不動産市況はおよそ7年が基本サイクルだというお話だったり、まあ、経済情勢でその波は崩れることもあるというお話を聞いたんですが、まあ、最近メディアからの情報でコロナにより都内のオフィス事情、住宅事情などが変わってきているという話もありますが、どう考えますか？
そうですね、まずオフィス事業は、最初コロナのショックが結構大きかった時って3月4月に結構出たんですけど、その時はあのオフィス今後どうなるんだろうってなかなか皆さん考えてどっちに転ぶかねっていう感じだったんですけど、ここに来て、リモートワークが推進された中でそれがどうも、完全には戻らないんじゃないかっていうような、まあ、動きがあって、一方でリモートワークってやっぱ非効率だよねって言ってる企業もあって、かつてはあの少し前まではかなりリモートワーク万歳みたいな雰囲気でしたがちょっと戻ってきたっていう感じだと思いますね。ただ100に戻ることってあんまなさそうで、70とか80とかみたいな感じになると、そうするとどうしても20から30の割合的に言うとこうなかなか厳しいオフィスとなってきている。今オフィスの移転とかアドバイスするコンサル会社の幹部の連中とこの間話をしてたんですけども、オフィスを移転して拡大していくっていうコンサルティングを彼らはこれまでここ5、6年多く受注してきたんだけど、そういうお仕事をここに来て縮小あるいは統合のお仕事をいっぱいもらってるんだって話をしてました。まあ、そういうことから見るとですね、今流れ的なオフィスはまあ若干空室増加の方向に向かっているということですが、一番重要なのは、コロナの、いろんな動きがあって6月5月6月ぐらいに一つの、区切りが来るわけですけれども、あの、非常事態宣言の解除とかで、例えばその時に6月末に、オフィスをじゃあ解約しようとか縮小しようって決断してもですね、実際は6ヶ月前告とかですから、実際出てくるのは年明けぐらいからその兆候が出てくると思うんで、年明けになったデータを見るとですね、より鮮明にオフィス事情の、まあどれぐらい空室率が増加してんだとか、どれぐらい賃料下がってんだみたいなのが年を明けるとかなりはっきりして、さらに言うと年度末ってやっぱり一つの区切りなので、3月4月になってくるともう一段はっきりしたものが出てくるんじゃないかなと思いますね。
あ、そうなんですね。
一方で住宅ですが、住宅、まあ、もちろん、住宅これ賃貸系の住宅と 実需要の自分で買って所有して自分で住むっていう住宅 2パターンありますけれども、賃貸の方はそれほど大きな、ネガティブな状況はないのが、まあ、一般的なんだけど、うん、アメリカなんかで結構デフォルト物件も結構出てて、家賃が払えなくて退去を迫られるっていう物件も出てきたりとかしていて、日本でも多少それも出てきてるって話も聞きますので、まあ、一番、傷んでない不動産分野と言われておりますが、100が100のままかっていうと、若干、
緩んできてる。
はい。70、80ってことはないんでしょうけれども、100が95とかぐらいでなる可能性はあるかなっていう感じはします。
で、日本は、まあ、どっちかというと、その、こう、まあ、日本もどっちかというと高めな、その、よくリートが得意としていた、家賃がだいたい15万前後の、まあ、そこまで広くない、立地がいいですね、レジデンシャルマンションですね。これをだから、よくある、その IT 企業とか、まあ、結構な収入を持って、ている人ないし、家賃補助が出る会社、のですね、まあ、半分とか、まあ、出るところは7割8割出るところありますから、まあ、そういう会社に勤めている人がですね、まあ、都心のリートの物件にいたんですけど、まあ、そこもちょっと減らされるとかね、打ち切りとか転職とか、はい、まあ、いろいろありますので、その辺でね、若干その辺がちょっと、ね、緩んできているという話はね、伺ってますけどね。
賃貸の、賃貸住宅物件だから、つまりレジでレジデンスの投資用の物件、一棟ものとかワンルームとかは値段下がってないですね。
そこは低金利とかその辺の影響がある、は
い、低金利が影響あると思いますし、まあ、他へのお金の、例えば、まあ、最近株価いい感じですで続いてますけど、それが、もしかすると利確で得た収益をそこにぶち込んでる人がいるとかあって、まあ、あの投資用の、大きな一棟ものもワンルーム系もまあまあ、あんまり変わらず、コロナ前と変わらずいい調子っ ていうのが数字だけ見ればですよ、うん、あの今あのキャップレートって数字で見るんですけど価格では見ないんですけど、はい、あの不動産あのこの投資の市況っていうのは、はい、キャップレートっていう、数字で見るんだけど、うん、キャップレートの数字だけ見るとそんなに大きく落ち込んでないし、まあ、大体横ばいって感じですね、
う
ん
うん、ということ
で
そこからそうか価格が割り戻されるからやっぱり変わんないっていう、
そういうこと
です。キャップレートの目線っていうんですけど、
は
い、ですよね、はい、そこがまあみんな同じぐらい前のリエイドコロナの前と今とあんまり変わんないから、
は
い、物件価格が下がらな い,
いです、ね、事実上下がってほとんど下がってないことになっているということで、うんうん、まあ、投資家の方もかなり、積極的に入れてる方もいらっしゃいますね、うんうん、まあ、一方でネガティブなことを言う人もいたりするんだけど、うんうんうん、まあ、どっちがいいかっていうのはそれぞれのご判断かもしれませんが、かなり入れてる人も、コロナの前と変わらず入れてる人も結構多いなっていう認識ですね。
うん、まあ、私がメディアで見た話でしかないんですけど、やっぱり給料が下がったりボーナスが出なくなったりで、まあ、収入が減って家賃が払えないだったりローンが払えないっていう問題がすごく増えていると聞いたんですけど、やっぱそこの不動産のその投資にはちょっと危機感があるんですかね。
不動産の投資に危機感って、まあ、まず2つがごっちゃになってると思うんだけど、うん、1つは自分で所有する物件ですね、まあ、あのサラリーマンの方が自分の、収入所得、収入とか出して
ですね、
はい、住むために出してですね、うん、あの収入証明なんかを出して買う場、その審査を受けて買うバージョンですけど、まあ、こちらはまあ、大体 25% とか 30% って規制がかかっているので、
う
ん、事実上の、それ以上は基本的には、金融機関貸さないので、うんうんうん、かなり無理して、収入合算とかしてやられている方がいたりすると結構大変ですけど、うんうん、まあ、その範囲内で買われている方はそれほど下がったとしてもですね、それほど大きく下がったってことじゃないと思いますので、うんうん、と思います。
まあ、収入ベースで基本的にその考えているので、まあ、残業代がたくさんもらえた人とか、あとはボーナスがまあった人が買ったとされるとやっぱり結構苦しい、返済苦しくない人もいるのかなというところですけど、まあ、大体はの家は貯金がある程度あると思うので、まあ、来年ぐらいまでは持つ人も多いんじゃないかなと僕は思ってます、はい。
まあ、多分さっきの共働きで、うんうん、収入合算でっていう、で、若い人でっていうのが結構苦しい、
うん、かもしれないですね。
可能性が高いと思いますね。まあ、賃貸物件の場合は、あまり賃料が下がったっていう状況もそんな聞いてませんので、まあ、これが来、もともと賃料って遅効性があるって言われてますから、景気が例えば悪化した時も賃料が、に影響が出てくるのは数年後ですので、まだ今年、この段階でコロナの影響がどれぐらい賃料出てるのかっていうのは、まだ見えないっていうのが、肌感覚的にはいろいろありますけど、データ的にはまだまだ先のデータだと思います、
うん、それを借りてる人がいて空室率が高くなってくると家賃を下げるっていうサイクルだから、
ね、下げないと入らない、うん、でも基本的に2年ぐらい更新ですから、うん、だいたい何かがあって1年半か2年後ぐらいなんですよね、うん、出るのって、ね、
じゃあ賃貸収入リスクっていうのはそれほど恐れなくてもいい
今のところね、
今のところ恐れないっていうと誤解があるかもしれませんが、うん、今データ的にはあんまりまだ出てない、うん、横ばいな感じですよね。オフィスはちょっと出始めたかなって感じですかね、はい
はい、以上攻めと守りの資産形成でした。来週は不動産市況の読み解き方について伺います。吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で、不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は思考のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。今日は不動産商品ガイド、比較的新しい小規模不動産特定共同事業ってなんだということでお話を伺いたいと思います。ちょっと長い名前で、ちょっと難しそうな事業でですね
今サイトを見ながら喋ると、はい、小規模不動産特定共同事業とは、うん、不動産特定共同事業契約を締結して不動産取引を行い、当該不動産取引から生じる利益を分配する事業等を指す不動産特定共同事業のうち、原則として投資家1人当たりの出資額が100万円以内かつ投資家が行う出資の合計額が 1億円以内のものを指しますと。
なおさらわからなくなりました。
簡単に説明してください。
単純に言うと、はい、ある物件をですね、こう買うとき、出資をするときに、そこに、みんなで出資して買いましょうと、それを額を一つのスキームを作って、箱を作って、そこに投資をしていくってことですよね。
イメージリートだと、そのリートに、みんなでお金を入れて、いろんな物件を持つということが基本じゃないですか。シボの場合でも多分そうなるのかなと思うんですけど、でこれの場合は1個の物件ないし案件を、みんながですね、その出資して、その分配を行うというような形になると思うんですけど、だからそこの違いですね。一つの物件に対して、当然額の上限もありますので、1億でしたっけ、ありますので、その分配を、するその物件っていうのは一つですよ。これは見えてますよと。
はい、一つです、ね。
もちろんリートも、その、開示はしてあってどの物件持ってるか分かるんですけど、
リートポートフォリオ
で、そうなんですよ、それが1個っていうことですよね、
それで、前と先週も話した、エクイティ出資のパターンで、収益は、テナントからの賃料収入、テナントというか、田中さんからのですね、入居者からの賃料収入と、そこを売った時の売買益が主な収入で、それを分配していくっていう、出資額に応じて分配をしていくっていうことですが、その出資額に上限設定がしてあって、小規模の場合は、100万円っていうのが基本的に原則。
1人が出資できる。
1人が出資が100万円っていうことになっていることと、それで合計額が1億円を超えないっていうことですので、それに見合った、小ぶりな、物件でもいいし、まず一旦、ものすごい小さい単位で、いろいろやってみて、初期にいろんなことを、不動産投資、実物への投資をやってみたい方においては、とっつきやすいかなっていう感じ。
小口化を、当然100万以下なのでできますし、リートみたいにポートフォリオじゃなくて、この物件いいじゃんというものに、小口で投資できるっていうことですよね、これ
は。あと、空き家とか、これぐらいの金額ですから。古民家再生とかよくあるじゃないですか、京都とか。
そう
か、
その再生プロジェクトにお金を入れるような形で。
そうそうそう。古いやつ買ってきて、リノベーションして、みたいな。そうすると、小さい単位で、例えば坂本さん一緒に、じゃあ、これあれ買うからやさ、何人か集めてやろうよ、みたいな。
俺も行こう、みたいな、そういう。
みんなでやりませんかというような時に使えるっていうことで、どちらかというと、地方活性化とか、そういうのが多分、裏側には、なんていうかな、ハードルが高い、これまでの、こういう事業をするのには、もう少しハードルを下げて、ある程度、もともと要件結構あるんですけど、コンサルティングマスター資格を持ってるとか、何人以上何かまではしてるとかってあるんだけど、そういうのももともとよりハードルを下げて、そういう資本金のやつも下げようよというようなことで、先ほど言った古民家とか、古屋、空き家、再生して、街を、ちっちゃいホテルでも作ろうかと、カフェでもやろうかとか、そういうような時に使ってよっていうような思いが国交省にはあるんじゃないかなと思いますね。
よくわかりました。
あと、それと、そういうふうになると、思いも乗っけられるじゃないですか。
そうですね。これ一つの物件
とかプロジェクターで。やつはちょっと俺も絡んでんだよとか、古民家の再生とか、カフェでなんとかみたいなやつとか、空き家の再生プロジェクトに自分も少し関わったんだみたいな、そういうちょっと、思いつき。単なる金額安いだけじゃなくて、そういうのも乗っけられるんじゃないかなと思う。
あと、EXIT の部分も1億円以下っていうことは、動きはいいですよね。高い物件よりはある程度、EXIT もしやすいのかなとは思うんですけど。
もちろんそうですよね。
そうですね。
以上、なるほど納得不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ。 リムズキャピタルはその不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
先週まではですね、日本の未上場企業の課題であるとか法整備についてご紹介させていただきました。今日はいよいよ株式投資型クラウドファンディングにおける、業界最大手の日本クラウドキャピタルの代表にお越しいただきました、柴原祐樹さんです。柴原さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
日本クラウドキャピタルの柴原でございます。よろしくお願いいたします。
柴原さんはですね、日本の未上場企業の資金調達環境を変えるために使命感を持ち最前線で活躍されていると思います。そこで日本クラウドキャピタルを創業された思いや理念を教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。日本のベンチャー企業への投資は世界と比べるとまだまだ、極めて小さい規模でございます。資金の欠如によって革新的な技術やアイデアを持つベンチャー企業を埋没していくという状況では、我々は世界から取り残されてしまうと考えております。誰もがですね、チャレンジでき、誰もが企業を応援できるという世界を作っていきたいと考えております。ベンチャー企業の成長を支援しフェアに挑戦できる未来を、日本の投資家の皆様と一緒に作り、日本経済を発展させるといった思いで創業の方をしております。
ありがとうございます。柴原さんは坂本さんとご面識があるそうですね。
実は、はいはい、以前ですね、弊社が中小企業庁とコラボをさせていただいたときに投資家向けのイベントや、エンジェル投資家アカデミーでスペシャルゲストとしてご登壇していただきました。いや、
その度はお世話になりました。非常にね、あれなんですよ、事前の打ち合わせとか、柴原さんのこの、思いですよね、はい、こちらの、ベンチャーに対するですね、思いもすごくですね、共感するし、すごくなんていうのかな、熱いんですよね。見た目も静かなんですけど仕事になるとすごく熱くて、その辺はかなり熱心にやられてるなと思いながらですね、はい、対談とか、させていただきましたけどね、
そんな坂本さんも注目の日本クラウドキャピタルが運営しているサービスがファンディーノです。今日はそのファンディーノについて詳しく教えてください。
ファンディーノはですね、2016年に日本で初めて株式投資型クラウドファンディング業の登録を受け、今年でサービスを開始して4年目になります。規模といたしましては4年間で日本の未上場企業へ約40億円の資金調達を、の供給をすることができました。これもですね、個人の投資家の皆様が未上場企業であるベンチャー企業に投資をすることでリターンを目的としながらもですね、成長を見守るという応援投資というものが少しずつ日本に根付いてきている現状を感じております。
でもいろんなこう活躍をされていると思うんですけど、企業の選び方とかですね、ある程度やっぱ僕も未上場株への投資っていうのを結構そこそこしてますけれども、自分の勝敗をここで言うべきではないと思いますけど丸勝丸敗みたいな感じで、丸勝と丸敗でいくと勝の方が少なくて敗の方が若干多いかなというような、感じですが、多く、自分の中では勝の方でガツンとリターンがあればいいかなって僕なんか考えるんだけど、多分あまり多くそういうことに慣れてない方にとってはそのリスクが高いなっていうかですね、どうやってその会社がいいかどうかって考えればいいんだろうとかですね、なかなかその辺が見分けにくいんじゃないかなというようなことを思うんですけど、このワンディーヌですか、どのような形で乗せる企業を 審査されたりしてるんですか？
ありがとうございます。そうですね、弊社の審査体制は審査部には今7名のメンバーがおりまして、公認会計士が中心の構成となっております。我々が行う審査業務というのはですね、監査業務に似ていることから、このような体制を取っております。審査の内容といたしましては、日本証券業協会様およびですね、金商法で明示されております株式投資型クラウドファンディングの実地の規定に基づいた項目を審査しております。審査項目で特に重視しているポイントとしましては、財務状況および企業の、企業様のですね、事業計画の妥当性でございます。特に、過剰な債務超過の企業は取り扱わないという体制を組んでおります。またですね、こうした企業が債務超過であるということはですね、やはりこう将来の倒産リスクが高いと見ざるを得ませんので、なかなか取り扱いができないと。ベンチャー企業における事業計画書というところは、経営者のメッセージを数値化しているものでございますので、事業計画書の妥当性の検証も審査上とても重要であると考えております。このような社内の厳正な審査を通過できた企業のみをファンディーノに掲載させていただいております。なおですね、案件の通過率というのは 5% 程度でございます。
少ないですね。事業の、計画って大体こういうので出してくる会社ってモリモリですよね、基本的に。
そうですね、おっしゃる通りですね。はい、ですので、だからこそ計画の妥当性とかですね、特にこう計画見させていただくときはその数値の蓋然性ですね、はい、そうしたところをポイントに、審査の方させていただいております。
もうずっと長年コンサル会社にずっといたので、はい、こういうのを作成することを裏側で受けてましたけど、もっと漏れませんかねみたいなことを言ってますよね。
そうですね、おっしゃる通りの、持ってしまいますと結局株価が高くなってしまって、次回以降のこう資金調達リスクとかですね、そういうところも影響があるのかなと考えております。
なるほど、ありがとうございます。 5% と聞くと非常に厳しいなっていうイメージがあるんですけれども、柴原さん、今後の方向性について教えてください。
はい、今後はですね、ベンチャー株を売買する仕組みであるセカンダリーマーケットを構築していきたいと考えております。これはですね、個人投資家の視点から考えたときに、ベンチャー株の売買はある程度自由にできる需要があります。流動性を確保したマーケットを我々が構築させて、いただきたいと考えております。開始時期に関しましては、今冬から来春にかけてですね、サービスを開始するという目標で、進めていきたいと、準備をしていきたいと考えております。
それではこのセカンダリーマーケットが構築されると、より流動性が確保されて、個人投資家から注目を集めそうだということですね。柴原さん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。馬淵さんもありがとうございました。来週のベンチャー社長は、ことぶきメディカル株式会社 CEO 高山誠一郎さんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れのお時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。